広い。あれ、この広いスタジオ知ってる。怖いな、おかしいな、いつものニセコエ路上とスタジオが違うなって思ったら、ここはニセコエのアフレコをやっていたスタジオではありませんか。遠いところからキャーありがとうございます。マイクに入っているでしょうか、どうなんでしょうか。いやでもそうなんです、今日はスタジオがいつもと違うところで、ラジオを撮ってますよという感じでございますけれども、皆さん見ていただきました？実写化のニセ恋ジャンポリス、私見ましたよ。おい、面白かったです。やっぱニセ恋ってなんかニセ恋ならではの表情があるじゃないですか。変顔したりとか目がギョってなったりとか、なんかそういうのをピンポン玉で表現するんだとか、あとはその大岡さんが芸人さんなんですね。芸人さんとも思えぬ美しさだったりとか、あとは私の友達のともえちゃんがいつもロングヘアなんですけど、小崎ちゃんヘアにしたらなんかもう小崎ちゃんにしか見えなくって、いやめっちゃ可愛かったなって思いました。今回はね、予告編っていうことだったので、まあ今日配信の6月26日では本編のニセ恋のね、実写化のが見られるのかなという感じで楽しみにしたいと思います。さあ、この後はあのお方が、そして後ほどはあのお方も登場ということで、とってもとっても楽しみです。すごいですね、またゲストさんが3人ということで、スタジオで 3人んゲスト3人ありがとうございます。ニセ恋ラジオ、1週間ぶりでございます。桐崎千棘を演じます富山奈緒です。それでは早速ご紹介しましょう。素敵なキャーを届けてくださったゲストの方はこの方です。
どうもこんにちは、マイコン主役の梶由紀です。
これ撮れてる音どんな感じなんですかね。入ってます？
よいしょ。
あー、お越しくださいました。
いやどうも、ちょっとねあまりにも広いもん
で、ね、
せっかくだからこう無駄なく使おうと思いまして。あ、どうも、舞妓集約のカジです。
わー、よろしくお願いします。そうですね、
久しぶり。
普段ここは30人ぐらいが入れるスタジオですからね。
そう、広いねスタジオでやらせていただいて、うん、
はい、
そこでラジオも撮れるということでね、
すごい、
ありがたい、
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。カジさんはニセ恋ラジオは、今回2回目ということで、
はい、
はい、前回はもう1年ちょっと前ぐらいになりますけども、うん、
早いですね、
早いですね。覚えてます？
あ、なんかでも収録した場所も覚えてるし、
あの
やったコーナーの雰囲気も覚えてます
ね。あ、よかった、今回も
なんか漫画のコマに喋るやつとか、
そうです、
嘘つくやつとか。
あ、その嘘つくやつは2期になってからはなんとなくなりですね。
悲しいお知らせでしたね。
嘘つかなくていいんです、
あ、そうなんですね。、
はい、
やっぱ正直にね行きたいもんですけども、
はい、
これニセ恋のさ、はい、2期のこのイに点々ってなんて読むのか。ニセ恋かな。なんかね、紹介するときに難しいなって思ってましたけども、
これは最初ね、いろいろ物議を醸してなんて読むんだっていうのあったんですけど、
結局読まない。
そうなんです。
なるほど、ね、おしゃれですね、
はい、普通にニセ恋という感じで、
はいはい、
はい、今回はいろいろとそんなニセ恋のことを
結局変えちゃったんです。ニセ恋のことをね
語っていただけたらと思います、
はいは
い、よろしくお願いします。はい、そんなニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直志先生の作品です、
はい、
この連載を読んでいただいたと思うんですけども、はい、うん、森沢がいましたね。
いや、やっぱ俺はついてるなと思いましたよ。
いや、本当にタイムリーでしたね、これは。
そう、あのね、週の音番会、
はい、
あのちょっと切ないお話の回に、
はい、
2期で唯一森沢が登場し、
はい、
そして思ったらこの、ね、今週発売のジャンプにも、
はい、
ゴリサワが登場するという、
すごい、
いや、ゴリサワ付いてるなっていう、ね、ありがたいです
よ。でもオンエア見たら、はい、意外とゴリサワがなんか見た目で分かるようにゴリサワが出てなくて、
そう、残念なんです。
そうなん
だ。僕ね、あれアドリブですごくゴリサワいじりをしたんですけども、
なんかバナナ食うかみたいな。
そう、ゴリサワの好物はきっとバナナだろうと思いまして、そういうねアドリブで、まあ、繋いでくれっていう場所があったので、
はい、
入れたんですけども、うん、あんまりね、あのそのゴリサワに時間を割かないでくれという 演出がありまして、泣く泣く別のアドリブに変えたんですけども、
そうですかね。
そのぐらいゴジさんにかける思いは強かったので、
はい。
まあ、今回、ね、こうちょうど自分がラジオ登場する回のジャンプで登場してくれて、
はい、すごい
何よりだな
とラッキーで
思いました。
皆さんもぜひちょっと、はい、あのゴリサワさんはゴリサワっぽい感じでお芝居されているので、多分耳で聞いてもわかると思うんで、ね、
ゴリサワ感は感じていただけるのが、はい、見直してほしいですね。
はい、はい、と思います、はい。そしてうん、なんとアニメ2期もクライマックスということで、
うん、
東京 MX では更新日の今日が最終回オンエアということで、
なんだと俺でいいのかその大事な回のゲストが俺でいいのか。
もちろんでございます。
そうなのか。
倍感想いただいている
の。早いね、最終回。
そうですね、やっぱ1期が2週はやっていただけに、
そっか、そうだ、
2期はこうワンクールということで、
うん、あっという間ですね、
あっという間ですね。
でもね、2期やると嬉しかったですね。
そうですね、
まあ、言うても原作が続いてますからまたこうニセコねこの点が3つになるんでしょうかね
どうするんでしょうね。
どんどん増えていくってことでしょうから、あ、三角形になったりするのかな。
なんかこうありますよね、
三角関係だしみたいな。もっと多角形かまだダメだじゃあ3点リーダーっていうか
でもなんか、うん、そういえば3期になったら表記どうしますみたいなことをたわいもなくスタッフさんとお話ししてた時に、数学の類似っていう意味で、
うん、あるね、
三角形だよね、うん、あれにしましょうかみたいな。
ほら、だからでもそうなると三角関係っぽいニュアンス出ちゃわないと思って。
あ、でも4期になったらコロンを2つつけてみたいな。
はあ、
これいつまでも続けられますね、
うん、ダブルコロンさんですね
みたいな話をしてましたけどもね、はい、
なるほど、はい、楽しみですね、その辺も。
そうなんです、うん、まあ、最終回は名残惜しいですけども、うん、あのブルーレイ &DVD の1巻がもう発売されていたりとかしますし、はい、
無限に楽しめますから。
そうなんです、
はい、
曖昧ヘルツ、それからトリガーがあの特典についてますけども、
うん、
カジさんはいかがですか、つぐみ推しのカジさんとしては。
はい、ただあのね、2期になって、
はい、
おチトゲのちょっとね、可愛らしさっていうのをね、改めて感じてはいます。
え、嬉しいです。
なんか最初よりどんどん出れてきてるじゃないですか。
そうなんです、
なんかちょっと素直にというかね、
はい、
その感じがグッとくるなっていうの
を。おー、
まあ、相変わらずやっぱつぐみも可愛いですよ、
はい、
だけどちとげの良さもちょっと、あ、これヒロインの本気出してきたなっていう感じております。
もう攻撃が始まってますよ、ちとげの。
ただやっぱりそれを上回る、
はい、
やっぱ京子先生だなっていう。
あ
ー、やっぱあのね、切ない回を演じてしまうと、こう叶わなかった恋っていうのはずっと輝き続けるのかなっていう気がしますね。
なるほど、じゃあそんなお話を後ほど、
そうです、ね、
たっぷりお聞かせください。
はい、はい、
それではニセ恋ラジオスタート。お届けしておりますニセ恋ラジオ、ここからは感想と普通音のメールをカジさんと一緒にご紹介していきたいと思います。
はい、あ、このコーナーにもちゃんと点差ついてるんですね。
そうなんですよ、
さすが細かい、
ね、あ、でもゲストの方がパッパラッパーしてくださったのは初めてです。
俺の最初のパラッパーは入ってんのかな。
多分入ってる、
あ、そうなんだ、恥ずかしい、そこから入っちゃったんだ
ずっと回りっぱなし。
あ、そうですか、すいません、ね、いや、なんかいろいろすいませんね。
いや、嬉しいです、はい、いやいや、まずはなんか現場のこぼれ話なんぞみたいな感じでございますが、
まあな、まあな富山さんとはね、席が隣っていうのもありまして、はい、
あ
の
引き続き
同行はこう
同行
もう保護者として見守っていたわけですけどまあデビューの頃からね、
はい、
本当にリアルデビューの時から。
そうなんです、
まあ当時同じ事務所で。
そうなんです、
知ってましたから。
私のデビュー作ってドラマ CD なんですけど、はい、その時のドラマ CD の主役がカジさんで、
うん、いや最初からもう肝が据わってて、ね、ちゃんとお芝居できる子だなって思ってましたけども。
いや
俺が最初の時なんかもうずっとあたふたし、脇汗が止まらなかったから。
私ももうバーバー。
いいよそんなこと言わなくてそんなことジャンプのヒロインは言っちゃダメなんだまあね、そんな富山さんが隣でしたけども、
はい、
朝の現場だったからね。
はい、そうですね。
なんかずっとお腹鳴ってました朝ご
は
んがね、
はい、
なんか食べらんないんだよね、まだこう起きたてで胃が起きてないのか。
はい、
うん、
なんかコーヒーとフルーツちょっとつまんでぐらいの、うん、
すごい胃に負担がかかりそうな、まあその果物の内容にもよるけど。
あ、果物は
柑橘系じゃない。
キウイと、
あ、キウイはね結構胃にはくる。
え、そうなんですか。
うん、コーヒーもだけどね。
え、あ、トマトとか。
トマトも来そうだね。
リコピンダメですか。
リコピンはいいんだろうけど。その酸的なものがね。
あとあとバナナも食べて。
バナナはいいね。
あ、バナナは大きい、うん、あ、よかった、最後にようやく大きいいただきでも私これ小学生からずっと変わらないんですよ。
あ、そうなんだ。
このメニュー
朝ごはんは食べない。
そうなんです。うん、まあ小学校の時はまだもっと元気だったんで。
いや元気だよ、今でも十分元気だよあなた。
パンとかもちゃんと食べてたんですけど。あ、そう。今はなんか現場に来てようやく体が起きてきたなって頃にパンを。
なんかチョコバーとか食べてたね。
あ、そうですそうです。うん、カジさんは朝からガッツリ行けますか。
食べる、食べないとダメな気がする。なんかもうみたいなやつだと特に倒せない敵。
シューとかも結構カロリー使えそうですね。
そうだね、うん、まあ、とだからあのニセ恋の日ももちろん食べてたし、うんうんうん、シューはね、まあ、セリフ量はあの回によってはそんなに多くはなかったりしますけど、いろんな表情をね、うん、コロコロ出すエネルギッシュな役だったので。
そうですね、
うん、朝ごはんは必要でしたね。
そんなシューも、はい、お当番会第10話。
いや、そうですよ、
はい、
まあね、あの一期の頃にあの収録中に連載がちょうど多分その週の当番会あったと思うんですけど、うんうん、
はい、
これがいつかできたらいいねっつって20話でね終わったので、
はい、
あのあ難しいかなと思ってたら2期が決まり、実際にそれをこうアニメーションでお届けすることができて、まあ、集約としても非常に嬉しいですね。
お、
うん、
いや読者さんのこう人気エピソードランキングでも結構上位にランクインしていたので。
いや
6位。
あららららら、たくさんねお話いいお話がある中で
6位、はい、
まあね、こう甘酸っぱくてテンション高くてっていうのはもちろん良さは変わらずなんですけども、やっぱね女の子がたくさん出てきてそれを見てるだけでも楽しい、癒されるっていうのが一つこう魅力だと思う中で、男2人のね、まあ、友情があったり、
はい、
うん、シューが、まあ、主人公で、まあ、京子先生のね思いっていう、ちょっといつもと違った熱いお話というか、
そうですね、
違った青春のお話でしたけど、それをこう皆さんがね楽しみにしてくださってたのは嬉しいですね。
うん、
僕もやりがいが非常にありました。
なるほど。うん、そんな熱い感想メールもたくさん届いておりまして、
あら、ありがたい、
うん、今日はあの感想とふつおたはですね混ぜてお送りしたいなと思います。まずはこちらの方です。東京都にお住まいのみゆゆあっとつぐみ推しという女性の方から、
うん、ありがとうございま す,
ございます。
一緒ですね、つぐみ推し
ね、すごい、うん、富山さん、梶さん、こんにちは。
こんにち は,
こんにちは。アニメ10話見ました。
うん、
私は原作を読んだ時終始泣きっぱなしだったのですが、
うん、
アニメでもやっぱり泣いてしまいました。
あららら、よかった。
特に京子先生が結婚するという話を週、
うん、
だけにした時、
うん、
一人でそっかと言っていたところが、うん、切なくて涙が溢れました。週、
うん、
にスポットが当たっている話はめったにないのでとても楽しめました、うん、という。
いや、そうなんですよ、あの、うん、そっかっていうセリフね、まあ、いつものシューとはちょっと違うというか、あんま人には見せないような面を感じていただければなと思ってお芝居したんですけども、なんつっても、
はい、
このニセ恋というかシャフトさんの良さというか監督さんの良さなのかもしれないですけど、
はい、
基本テンションが高くてさ、あのセリフもバーって喋ったりするじゃん、テンポが良くて、
はい、
にもかかわらず大事なセリフにはものすごい尺を使って、なかなかねアニメで誰も何も喋らない時間って作ってもらえなかったりするんですよ。
そうですね、
で結構その時間で、まあ、見てる人もキャラクターに心を重ねられると思いますし、我々もお芝居してても、
うん、
その時間があると大事なセリフに行きやすかったりするもんじゃないですか。
あ、なるほど、ね、
その尺をちゃんと取ってくれてるのが本当にありがたいなって、
うん、特に週の回はそういうのがまたすごい手に取るように分かる回、
うん、
あれね、かもですね、
あの京子先生と職員室からじゃねーって出てさ、
ガタン、
そっかってすぐだと、
うん、
なかなかその重みって出ないと思うんですけど、
そうですね、
ガラガラダン、そっかだと、ちょっとね感じ方が違うし、我々もね、
そうですね、
その時間にこそ表には出ないけど、小説だったらたくさんの文字がきっとあるわけじゃないですか。そこがね、あのちゃんと描かれてるのがこのニセ恋の素晴らしさかなと思いますね。
ふぃー、 なんかそういう話を聞くとまたなんかより一層来るものがありますね。
いや素敵な、ね、作品作りをしてくださってますね。まあ、それがだからやっぱ伝わったってことですよ。嬉しいですね。
はい、そしてお次も、感想のメールなんですが、はい、神奈川県にお住まいの太陽アット声優に俺はなる様よりいただきました。
なれ
なれ
頑張れ
頑張れ。富山さん、カジさん、今日もほげしてくれるかな。
どこだけ
いいとも
いいともどういうことかな、う
ん、今週のニセ恋は第10話応援でしたね、うん、あのハイテンション面白キャラ舞妓衆の手の届かない恋を楽が応援するという、うん、愛と友情と別れが綺麗に交差するお話でした、
はい、
私はかなり原作でも印象に残っているお話です、うん、いつもは明るく面白く何を考えているかわからないといったキャラですが、うん、楽がお前嘘ついてるだろうというシーン、
ね、そこね、
なぜかじわじわ来た私ですが、アニメでは梶さんと内山さんの掛け合いがより場面を引き立ててくれて、さらにじわっと来てしまいました。
後期のことね。
後期さんの内山さんです、うん、柊が雨の中タクシーにいる京子先生に話しかけたところは、うん、柊の本気さが伝わりました、うん、正直あんなにかっこいい柊は原作でも期待していませんでした
まあね、そうだよね、うん、
かっこいい意味です、うん、いつまでも明るいキャラかと草が生えておりますが、
うんうん、草生えちゃった , 笑っとるやん
でもあの柊は忘れられないですね、ということで
ありがとうございます。
いや、あのタクシーのシーンもすっごいなんか演出が良かったですよね。
あえて声出さないっていうね、まあ、僕もそこは無関係ですけど、
いやでも
あの作品としてはね、もちろん柊の演出としてと、うん、大事なところですけど、僕は何も言ってない
でもアニメにするときにここどうするんだろうって私思ってたんですよ。だからなんか
見事にね、
口がパクパクして、
そう、
ああなんて言ったんだろうみたいな、
はい、
カジさん伝わらない
ですか。そうか、今俺がパクパクしても伝わらないですね
、ラジオなんで、う
ん、あとね、はい、あの楽のセリフね、
はい、うん、お前嘘ついてるだろ、
幼馴染だからわかると、
うん、
いいですね。
お母さんが入院してたっていうこともね、う、うん、
あの子供衆のね
ヘラヘラした感じが
ヘラヘラしてましたねって言ってましたけど、あれもまあ実は、
はい、
あの女性声優さんがね、
あ、そうでしたね、
別の方がやるかっていう話もあったんですけども、うん、結果僕がそのままやらせていただき、まあ、いつか子供の会が来たらどうしようと戦々恐々としますけども、
笑いやっちゃったぜあの時みたいな感じになりますね。
いや、まあ頑張りますよそれは。
あ、
ま
あ、
その代わりウッチーにも頑張ってもらえるとね。
あ、でも楽は幼少期はもうすでに
やってるか、
女性の
方が、え、バランスどうなってんの
そうですね、
うん、そこはまあ、
いや、そこはまあ、カジさんなら
いやいやいや頑張ってもらいましょうよそこ。
いやでも、うん、小さい頃から柊は変わらないんだなっていうあのスタンスは、
ね、うん、いや、その時のお話も見てみたいですね。
あ、
ちっちゃい時のお母さん入院しちゃった時の話、
そうですね、うん、なんかまた深いエピソードが見られそうな予感がします ね。
まあでもそう考えるとさ、小さい時から楽はね、なん家族というか一家に育てられててさ、
はい、
その中で柊はそんなこと気にせず友達でいたっていうのもよく考えるとなんかいいですね。
なんか楽に確か一番最初にこう話しかけてくれたのが柊でみたいな、
そういう
ありましたよ ね。
細かいこと気にしないでね、いいやつですよ本当に。
いいやつです。
柊みたいな友達欲しいです、
うんうん、確かに。そしてもう一通いきますかね、はい、うん、福岡県にお住まいのカフェオーレゼロ様よりいただきました。
ありがとうございます。
富山さん、梶さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ニセ恋10話見ました、
うん、
最初から最後まで完全に舞妓の回でしたね、
うん、
舞妓の口だけが動いているシーンはセリフがなかったので、うん、どんな風に柊が告白したのかとても気になります、
うん、
みんな気になるんですね。
そうね、
柊が楽に背中を押されるところもとても感動しました、
うん、
今回は柊のギャップがすごくて、見てて面白かったです、
うん、
これからもニセ恋を楽しんで見ていきたいですという、あ、こういうパクパクはなんて言ってたんだろうという質問が一番来ていましたね。
そうね、
うん、
まあ、当然正解はあるでしょうし、うんうん、まあ、僕の中にもあるし他のね、はい、あの当然出演してる皆さんの中にもこうだったんじゃないかっていう話、あの予想はあると思いますけども、
はい、
まあそれこそね、あえてそうしてるっていうのもありますから、うん、皆さんの中にきっと正解があるでしょうね。
そうです ね、
うん、 もう一人のゲストさん、
あガラス越しの
ね、本当の正解を知っているのかもしれませんけど、ね、
後でちょっと聞いてみちゃいましょう。え、でもちなみにカジさんは例えばこう、こういう実らぬ恋が目の前にあったとして、うん、なんかこう気持ちを伝えようか、それとも自分の中で秘めようかっていう選択肢があった時に、うん、カジさんだったらどっちを選びますか？
そうね、もう絶対二度と会えないっていうんだくなっちゃうんだったら言うかもね、うん、
おー、じゃあシューと一緒、
うん、そうね、ただ秘めがちかもしれないね。そうね、シューも言ってたけど、言うこと全てがこうベストじゃない可能性もあるじゃん。
はい、
どう？
そうですね、基本的にあんまり言わないですね、
う
ん、
あ、そう、ずっと秘める。あ、そう、
こういう場面でなくても自分が好きだって思っても告白はまずしないです、常日頃
ずっと受け身の感じなんだ。
はい、待っちゃうタイプですね。
あらららら、なんか残念なことしてんじゃないの？
うわー、本当ですか？
わかんないけど、
でもなんかこう言われたい、なんか言われたという思い出が欲しいみたいな。
それでいいんだ。
それがいい、
それがいい。
なんか自分から言うっていうのも、うん、それもまた一興なんですけど、うん、相手から言われるっていうその思い出が欲しいから、そのタイミングを待っちゃう、う
ん、言われる思い出が欲しい、
そう、言ってくれみたいな感じ。
それにイエスって答えないとちょっと辛い感じになっちゃうよね。
そうなんです、うん、
まあでもシューもね、そういろいろ悩んで考えたところに、楽がね背中を押してくれて、こういう選択をして、まあ、自分的にもスッキリしたって言ってたから良かったなと思いますね。
うん、あとこう見えないつぐみの協力もあったりとかして、
そうだね、うん、見えないところでね、
うん、はい、いやすごい、なんかこうしたお話してみるとつぐみが意外と
そう、
うん、
ね、活躍というかね、
そうなんか小池さんもつぐみ推しですし、いや
推してさすがつぐみだなって言って、
なんかこの後いらっしゃるゲストの方もあのつぐみ推しですし、
うなずいてますね、
なんかね、うん、まあいいんですけど、
いやでもたくさんね、メール本当にいただいたみたいで、まあ、全部ご紹介できないのが残念ですけどね、
本当にたくさんね、
はい、いや、
今回は以上な感じでしょうか。お時間いっぱいだそうです。
でも本当嬉しいです、ありがとうございました、
はい、皆さんありがとうございました、はい、ということで、次回というか、まあ、今日かもしれないですけども、はい、最終回のニセ恋も皆さんお見逃しなくというところで、はい、以上おしまい。漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。
はい、
はい、今回はアニメ10話のシューのエピソードから、
うん、
前回はちょっとプールの時の一言ネタだったので、
そうですね、この間ラジオ来た時は服着てませんでしたね、
裸祭りのネタ満載でしたけれども、今回は服を着て、まあ、ちょっと濡れてる、
結局濡れてるんですね。水難が多いんですね。
はい、という感じで、はい、今回はカジさんがネタを選んでくださったという、
そうですね、はい、いろいろ吟味させていただきまして、まあ全部読み切れてるのかはあれですけども、たくさん本当に数があったで、その中からいくつか選ばさせていただきました。
ありがとうございます、はい、ということで富山はまだどんなのが出てくるのかわからないんですけれども、早速カジさんネタの方を読みいただいてもよろしいでしょうか。
はい、群馬県の舞妓集英社の編集長さんからいただきました。一期の時から気になってたんだけど、公式サイトになんで俺のキャラクター紹介がないんだろうな。そうなんです。
え、
ないんです。
本当ですか？
ないんです。
え、作りましょう。
おはようございますって言おうとしてた。ラジオ中に新たに来たスタッフさんに挨拶をしてしまうっていうね。
おはようございます。
ちょっと無意識に挨拶してる、ちょっと確かめてみましょうよ。じゃあ、
そうですね、
キャラクター紹介、
そんな、まさか、いますよそんな。
ねえ、もうだってトータル30話以上やることになるわけでしょ。
そうですよ、ないわけがない、あの素晴らしい10話のエピソードもあって、
そう、ね、なくてもそこでね、
そうです、
普通紹介してもらえるもんでしょ。
違いない、いますよ。はい、まずバ
ック、
しとげ、さきちゃん、つぐみ、マリカ、ぬりちゃんときと、 ハルちゃん
最初から異常なんですけどね、ここに紹介されてなくても皆さんのね心のキャラクター紹介にはバッチリ載ってるはずですよね。
あ、でも3期があったら
表向きにはゴリサワと同じですからキャラクター紹介にいないという点ではゴリサワと同じですか。
いやいやいや
いや、いいんですいいんです。あ、まあ、そう、僕もねこれ気になってたんで言ってやりましたよ。
あ、これですっきり。
そう、
よ、それなら よかった。じゃあ次のネタをお願いします。
はい、東京都のミンミンゼミさんです。シャフドってこんな感じか。角度があるんですね。
これです、これです。
それがシャフドなの。
この角度です。
あんまちょっと今のだと伝わんなかったけど。
え、本当ですか。
そういう感じなんだ。
意外とそういう目で見てみると、シャフトさんがこうよくあの他作品にもこう渡って
その角度が出てくる、
はい、この角度がちょっと怪しげな、こう何でもない日常のシーンなのに、うん、そのちょっと意味深な角度が出ると かなりこう印象的なシーンになるという手法なのかなっていう感じで
予想だけど
多分ちゃんとお聞きしたことないですけど、でも実はこれでもちょくちょく見られますが、
これは違う。シャフドっていうかコミド
コミド
コミ先生のだってね、うん、絵だもんねこれはね。
確かに、うん、顎がもうちょっと上がればいけるかもですね。
あ、そうなんだ、
はい、ってではお次のネタお願いします。
はい、埼玉県のガラスのポストさんです。この話でジャンプのアンケートが1位になってたら主人公は俺になる予定だったそうだ。って多分勝手に言ってるかな。
なるほど、うん、え、でもなんかこうマジカルパティシエ小崎ちゃんでこうスピンオフで小崎ちゃんが主人公の、
はいはい、ありましたね、
話があるなら
ドクターマイクロンですね。
あ、そうそう、マイクロン、
マイクロンでしたね。ポーって
マイコ
マイコでしたありましたね、うん、あれはチャンルリが主役、
あれは
小崎ちゃんなのか、でも、ね、でも一番喋ってたのはチャンルリだよね。
ああ、そう言われてみると、うん、あの長セリフも
説明がね多いからね。
そうですね。
そっかそっか。いや、そういう回も見てみたいもんですけどね。
うん。うん、ぜひ集英社さんお願いします。次の、はい、次のお願いします。
はい。栃木県のにじままさんからいただきました。やっぱ俺トイレ間に合わなかった。
吹き出しちゃった。
これ多分。生地がね下黒いから良かったですけども見えてあの黒いとね水分染み込んでてもあんまり遠目で見ると分かんないんで。
でもなんか頭とか濡れてるんですけど
なんでしょう動揺がこれは何でしょうね。
落ちました
すごい勢いだったんですかね。帰り汁を浴びたんでしょうかね、もうずっと我慢してましたから。はい、次行きますか次に行きますかね。
お願いします。
はい、東京都のトゲチーさんです。はい、10話があまりにも俺メイン回だったからエンディングも俺が歌うのかと思った。緊張して汗びっしょびしょだよ。
おー、なるほど。
まあ歌わなかったけどねチャンルリがね、
はい、
シュートチャンルリは一心同体みたいなもんだからって言うと多分ぶん殴られるやつですけど、
ね、確かに。いや、でもチャンルリの通り雨ドロップ、ね、はい、よかったですよね。
よかったですね。いや、でもね、シュー的にはこんなに緊張して汗びっしょびしょになったけども
意外と繊細だった
緊張してたんですよ。やべえ、当番来るな。なんかなんとかこうメインのねお話のお芝居はできたけども、うん、歌が俺、あ、歌とか人前で歌うのどうかなって思ってたのに
愛おしいですね。そう、
緊張し損でしたよびしょびしょ損でした。
あ、面白い、
ね、はい、残念ですけども。
お、次がラストということで、はい、ラストの歌お願いします、
はい、福岡県のモリーさんからいただきました。ゲストに大月さん来てるしニセ恋のうち聞いちゃおうぜ。
うわー、でも決まってるらしいですよ。
マジで、 こんなねびしょびしょになって気になってるんだからそれは教えていただかないとね。
なんかあのカットっていう雑誌で、
はいはい、
小見先生のインタビューが載ってたんですけど、
もうラストは決まってると。
ラストは決まってて、楽は絶対誰かを選びますっていう風におっしゃってました。
マジっすか。
マジっす。
ちょっと緊張してきた。
あれ？あれ？
エントリーします。
新しい勢力が。
そうですよ。
はあ。ちょっとこれ油断できませんね、ちとげとしては。
うん。まあキャラクター紹介にないからエントリーもされてないけど、ノミネートされてないかもしれませんけども。
次のネタに。
もうラストだよ。
じゃあ富山チェアマンのネタを読んでください。
そっか。
あ、どうしよう、どっちにしよう。今
の。あ、2個考えたの？
今の流れだと上の方がいいかもしれないです。
じゃあ両方読もうよ。
あ、じゃあお願いします。
じゃあまず一つ目。
はい。
東京都遠山奈緒さんからいただきました。なあ楽、京子ちゃんよりもお前の方が好きだと気づいたよ。
うーん、
怖い話。
いやいやいや、
なるほどね、これ、うん、これがじゃあ、はい、ニセ恋最終話で、ね、お前の方が好きだと気づいたよ。いや、楽はなんて答えるんですかね。
この次のコマで
気になりますね。
この引きが。
それはじゃあ3期のラジオでお楽しみあったらですけど、
はい、
さあじゃあもう一個、
はい、
東京都
そこから行くんですね。
ちゃんなおさんからいただきました。
ちゃんなおです。
なあ楽、この通り抜けフープを使ったら京子ちゃんに会いに行けるよ。行ける読めないです。
いけるかな。私の字が汚いばかりに。
まさかの道具が
ここで、この右の吹き出しが通り抜けフープに見えたのです。
なるほどね、新しい手法で来たじゃないですか。
こ
うなるほどね、
他の方はなかったっていうことなんです。坂さんがそうなんです。
一応集英社とかっていうのを気にしない挑戦的なボケっていう、
ね、あれ、そう、あ、一言でした。偽物。私、遠山奈緒が偽物仲間を探し当てるこのコーナーですが、
うん、
ここで3週間ぶりに登場していただくこの方をお呼びしたいと思います。どうぞ。
すいません、お邪魔します。週刊少年ジャンプ編集部の大月です。
すいません、
お願いします。
いらっしゃいませ。なんで謝ったところから。ありがたいですね。
ねえ、本当にありがとうございます。
3週間ぶりなんですよ。
そうなんですよ、史上最速です、このスパンで。
思ったよりよく来てんだ。思いましたけども。
でもラジオこの度2回目ということで、
急に
急に
連続して。
そうなんですよ。
あらららら、よろしくお願いします。
人生初のラジオ、あの、はい、配信をお聞きになられました。
いや、ちょっと最初の方を聞いたんですけど、
はい、
ちょっと耐えきれなくなっちゃった
。その時は頭からケツまで。
そうです、
ゲスト
ずっといらしてくださって。
そうなんです、
はい、で妄想ノットコーナーだけはあの設定だけをちょっといただいて。
なるほどね。
私
さすがに、
さすがに
いや、ぜひやっていただいて、見てみたい感じはね。
リ
スナーさんはね、聞いてみたかったでしょうけど。じゃあ、はい、きっと3回目の時には。
慣れてきた頃に。
また3週間後に。
徐々には。はい。じゃあ、今日もお願いいたします。はい、
お願いします。
はい、ということで、今回はですね、うん、あの前回を受けていろいろとリスナーさんからもあの質問が大月さんに、
はい、
あの来ていたりもしましてですね、はい、まずはちょっと私からお聞きしたいんですけども、はい、マリカの制服って、はい、いつぼんやり高校の制服に変わるんですかっていう。
あ、
うん、
ずっとね、ままだよね。
ままで、うん、あのさっき私が読んでたお便りの中に、うん、前にあのニセ恋のゲームが出たじゃないですか、うん、あのアプリゲームで、はい、あのその着せ替えがいろいろできる中で、はい、あのマリカにぼんやり高校の制服を着せ替えた時にボイスで、この制服は足が冷えますわっていうセリフがあったと。
なるほど。
だから足が冷えないように、うん、特例で体が弱いからあの制服が認められてるんじゃないんですかみたいなのがあったりとかして。
すごいタイムリーなんですけど、
う
ん、ちょっと今度、まあ、とあるものでそれがなぜなのかっていうのは出ます。
すごい質問しちゃったね、
すごい。
もうちょっとしたら、
もうちょっとしたら、もうちょっとしたら、
あらららら
え、すごい。 え、嬉しいです。なんか
ただ答えは分かんない。まあそれをね、お楽しみ
に、お楽しみにしていただければ。
近々分かるんですね。
そうです、
ね、
それジャンプかなんかを読んでれば、
まあジャンプかなんかを読んでいただ
け、ジャンプかなんかジャンプですね。
ジャンプ
を読んで
いただければ、
孫子だらけジャンプですね。
他の雑誌じゃダメですよ。
ちなみにさっきのあの、はい、マリカの制服がっていうのは、マルゲリータと佐藤さんからいただいた質問だったんですけど、そうなんですよ。あと、他にもいただいているのがあって、はいはい、ふーちゃんだったりとか、
はい、ふーちゃんってすごいとこから踊る。ふーちゃん、
ふーちゃん、
ふーちゃんとか、はい、あとはそのラクのお父さんとか、
はい、お父さんなんでそうなっちゃう、
はい、全然気にも
内容が入ってこないですけど、ふーちゃんとかお父さんとか
の、はい、名前とか名字って設定的にはあるんですかっていうお便りが。
なるほど、
結構鋭いというか、
うん、
これまた、
まあ、
いい質問ですか、遠山くん。
遠山くん、ちょっとふーちゃんとかは多分一生出ない。
あ、
出ないんだ。
出ないですと思いますね。
なんかこう本編ではふーちゃんって呼んで呼ばれてますみたいな感じで、名前はふーなのか、例えばふーかとかなのかとかもうわからないじゃないですか。
それ気になってた
ですよね。
でも本編では出ないとは思いますが、っていう感じです
ね。本編っていうのはその連載の、
連載とかではあんま出ないんじゃないかなってい
う。他のなんかゲームとかでがあれば、
まあそうですね、さっき言ったマリカのと同じタイミングであ
るかもしれない、
名前だけポッと出るかもしれないみたいな。
なるほどね。
どういうことなんでしょうか。
久しぶりにアフレコ来てふーちゃんつって風じゃん。
はい、
なんかあれいつから妖精みたいの入ったんだろう。だこの子はと思ったけど、じゃあそういうチャンスがあれば。
季節してなんか謎を、
ね、
謎のまま謎が深まってしまった感じがしますが、うん、これはですね、ブロッコリーあと小崎推し様からいただいた、
はい、
質問でした。
なるほど、はい、ありがとうございます。
お便りが見つかりました。
あれなんです
。ああ、そうなんですね。
僕もいいですか、行
く、はい。
あ、ありますか。
まあ舞妓衆をやらせていただいてるわけですけども、
はいはい、
いえ、はい、京子先生とのね、切ない恋が第10話であったわけですけども、はい、先生寿退社して、
は
い、まあどこかに嫁いでしまったわけじゃないですか。
そうですね。
僕は先生がね、また本誌に登場することをこう衆と同じ気持ちで楽しみに待ってるんですけども、あれ以来こう。なんか先生との連絡が取れないななんて思ってるんですけども、先生はこう登場することは、
登場します。
お、いいんですかそんなこと言っちゃって。
やったぜ。
いいんですか。
で どことは別に言わないじゃないですか。
それは連載の中で、
で、あ、でもちろんもちろん、
あ、その中でどういう場面で出てくるかは分からん
ですけども、
結構先ですか。
結構先っていうか、そうですね、近々ではないですね。
あ、そうなんだ。いやね、その時の柊の表情とかもちょっと個人的には気になるんですよ。まあね、一応振られたというかね、
うんうん、
相手じゃないですか。だからこうなんか、でもそれでもやっぱ表向きには賑やかにしてて、楽がそれをちょっと横で見てるみたいな表情のコマとかもあんのかなとか。
あ、そうですね。
あ、でも登場までするっていうのは嬉しいです、はい、
もうすごいこと聞けちゃいました ね、
ね、聞いてみるもんですね。
お、すごい、
うん、
ありがとうございます。あと私たちからの質問だけではなくて、うん、
はい、
今日はなんかお得な情報も何かあるとお聞きしたんですが、
え、
まあ、お得というかですね、はい、単行本ニセ恋のまだ先の話なんですけれども、
はい、
21巻でまた再びアニメ DVD 付きの、東コマ予約限定版が、発売決定ということで、
はい、
そちらのお話をさせていただければと、
うん、
もっとなんかこう決定しましたみたいな。
いいことですよね。なんか本当に残念ですけどついちゃいますみたいな。
そんなちょっとそういうつもりではなかったんですけど、伝えなきゃ。
気持ちはね、
気持ちは
盛り上がってますから、
気持ちはあるんですけど。
決定しました。
イエーイ。これはここで初出しの情報ですか。
そうですね。
すごい。
いやー、それがさらっと。
見たい雰囲気
が喜んでますよ。喜んでいいんだよなってなってますけども。
はい、やったー、
やりました、ね、
まあ、ちょっとその内容に関して、
はいはい、
あのお話しさせていただければなと。
ぜひぜひ、
はい、そのアニメの内容っていうのが、うん、ですね、コミックスの18巻からその21巻に、収録されているマジカルパティシエシリーズの、エピソードを、
あれだ、この間の、
はい、
はい、
あれをちょっともう小見先生に全部書いていただいたので
それやんだ
最後まで入ってます、
すごっ。じゃあドクターマイコーの最後も最後ってもうダメになっちゃうじゃん多分、はい、
それとですね、うん、あのその中で、今まで同梱版で入れてきた、新婚っていうシリーズを全部アニメ化していただきます、う
ん、あのシチュエーションみたいな、
はい、すごい。
で21巻で、ちとげの新婚をやるので、
お、
来ました、
準備しといて、
はい、ちょっと結婚前夜
なので、はい、それを、4話、小崎まりかつぐみちとげの新婚、
週がなかったな、
くそ、
ラグできてるぜ
作ってるんですね
プロにするその後は言いませんけど
、
はい、あ、いやこれすごいですね、
その2つの、エピソード、新婚とマジカルパティシエを、はい、収録した、DVD の限定版発売されます、
うん、はい、
すごい、
6月のですね、いつだっけ
これ6月の
6月29日かな、
はい、
で、予約の締め切りが、10月の26日の月曜日となってますので、うん、発売予定日が、1月4日です、
来年、
はい、
なるほど、
はい、
はい、なるほど、はい、
すいません、
これって、はい、ちなみに完全予約受注生産的な感じなんですか。
あ、そうですね、はい、
じゃあ忘れずにね、
うん、あとからは手に入らないということですね、
はい、そうですね、
うん、今だけだと、
はい、お忘れなく、
詳細は来週のジャンプ、
来週のジャンプ
31号、
はい、
ご確認ください、
はいはい、いただけると、
はい、さらに今回はこの偽物のコーナーに来ていただいたということで、はい、
全部今の話が嘘だったとかそういう偽物じゃないですよね、
じゃないです、はい、はいはい、あのまたちょっとクイズを考えていただいているという、
ありがとうございます、
聞きを読んでおりますが、
はい、
本当だ、4択がメモってある、
あそう、早速出題の方をお願いいたします、
はい、この中で一つだけ嘘があるということで、
はい、
はい、じゃあ行きます、うん、1、ジャンプの表紙で、ニセ恋が表紙だった時は、うん、必ず楽がいる、
はい、
ほう、2つ目、シューの父親は、今まで出てきてないですけれど、はいはいはい、銀行員である、
そんな設定
が想像もつかないわ
3つ目、小崎の父親は今まで出てきてないけれど普通に和菓子屋小野寺の社員というか、うん、職人である、うん、4つ目、小見先生が最近ハマっているのはスプラトゥーンである
急に個人情報になりましたけど、
なるほど、私2択にまで絞りました、
まあ、まず4はさ、うんうん、違ったら言わないよね、
はいこれは裏が取れております、
あ、そうなの、
今週のジャンプの一番後ろのところに、
はいはい、後書きみたいなね、
そうです、そこにスプラトゥーンという文字を私は見ました
チェックしてな、
ちょっと大月さん甘いんじゃないですか出題が
スプラトゥーンってでも何ですか、
あるじゃんゲーム、
あ、ゲーム、なるほど、
なんだと思ったの、
いや、なんか
新しいヨガかと思ったの、
食べ物とかなのかなって思って
スプラトゥーン、
スプラトゥーンそういうことですね、
スープとかね
そうそう、美味しそうだなと思っちゃって、あ、なるほど
なるほど、
あと、
まあでも3は、
うん、
なんかあんまり疑わしくないな、
そうですね、
って気がします、
確かアニメでもなんかこう秋の新作を作って味見した小崎ちゃんがいて、うん、春ちゃんが、あ、美味しい、あのお父さんに感想伝えてくるみたいなことをなんか言ってたような気が、
うん、
ますね、
2に関しては、
はい、
なんかね、まあ、意外な感じするけど、
はい、
でも意外な感じがリアルだなっていうか真実っぽいなって思うんだけど、でも前回チトゲが自転車に乗れないっていう偽物をね、
はい、
うん、それは本当は乗れるんだよね、
本当は乗れるんです、うん、
とかっていうのを考えると、
うん、
まあ、ちょっと難しいなって思って、
そうですね、
1のどうですか、ジャンプの表紙絶対楽がいるっていうのはこう記憶として、
いやー、これもなんかちとげのことばかりに注目して、でも1 たような、でも絶対って言われると難しいですよね、うん、絶対って怪しいですよね。
まあね、ニセ恋っつったらやっぱ女性キャラクターがね、
はい、
こう数多く登場しますから、うん、そこを押していくのかなっていう気がするから。でもやっぱ2番は、
はい、
たまたま俺が今日ゲストで呼んでくださってるから、
はい、
もう無理やり作ったのかな
今即席で、
うん、気もしなくもないんだよね、うん、どうかな。
でも今即席で作ったとしても、今この場で真実の設定が生まれた可能性はあります。
え、それありなのそれ言っちゃうとさ
よし金コインで行こうって
。じゃあさっきまでは嘘だったんだそれ入れちゃう
う, ん、うーん、私1だと思います。
絶対に楽がいるっていうのは嘘、
はい、
楽以外、楽がいない表紙もあったと、
あったと思います。
じゃあそれにしよう。
いいですか、カジさんもそれでいいですか。
遠山パイセンが言うんだったら、
あー、カジパイセン
二人とも先輩でどういうことなのいや、パイセンが言うなら行きましょう、1で。
じゃあ、わかりました。
はい、
我々の答えは、
はい、
1です。
はい、
すいません、違います。
これに関しても全くためないっていうすいません、違いますえ、じゃあ正解は、
正解2ですね。
あ、じゃあいいところまで行けてたんですね、ま、
カジパイセンの、ま、いや、いいんです、僕はパイセンを信じたんで、いいんです、いいんです。
パイセン、すみません。
じゃあ予想が合ってたのかな。
全くすいません、その通りで、
その通り裏を書こうとしたけどもどこ行く、扉を開けてまでどこへ行く広いからね。え、裏を書いてるように見せて実は本物っていう、あ、そこまで読んでた。いや、そう、なんかね、じゃあそこの読みまで合ってた。
完璧だった。
全て
完璧だった。
120点満点ですよ
それも悲しいんですけどねまあまあまあまあ、じゃあ絶対に楽は入ってるんだ。
そうですね、絶対ジャンプの、
あ、すげーちっちゃい。あ、どんなにちっちゃくても絶対いるんだ。
これ見たことある。
あ、
いった、すごい。
本当だ本当だ。
キーホルダー。
え、このどこに？あ、なるほど。
半ば無理やり入れてるんですね。
無理やりなことも結構。
え、これはどこに？
これボールですかね。
あ、あ、俺はちゃんといますね。
あ、歴代の表紙が。
これも入れちゃうんですね。
そう。
絶
対に。あ、それこだわりとしてやってるってことですもんね。
あの、ジャンプの表紙なので、この作品は。まあ、このラクっていう男の子が、まあ、いる、そう、ラブコメですよっていうことが伝わるように絶対入れる、う
ん、嬉しいですね。
なるほど、
っていう感じ。
主人公をね、愛してもらってる作品は素敵ですよね、
うん、そうですね、うん、こだわりあってのということで、
うん、
なるほど。じゃあこれからの表紙にも必ずラクはいますよという、
はい、そうですね、必ずいると
思います。逆にシュウはいたことはない
調べてみないと
記憶すら定かではないじゃあぜひ今度は何かで入れてください。はい、
はいはい、ということで、はい、素敵な偽物クイズをありがとうございました
ありがとうございました
というところでですね、はい、残念ながら大月さんとはここでお別れということで、
最後までいてくださって構わないですよ。ぜひ妄想も3人家族であ
ーすごい、初めての妄想なのに3人でやるって難易度の高さが
ちょっとまた、
はい、
また次の機会に、
またの機会に言いましたよ。
言っちゃいましたね
言っちゃいました
でもあの、はい、この後の妄想のためにちょっとあの大月さんにはまた一つ設定をですね、はい、ご教授いただきまして、うんうん、我々で応じていきたいと思いますので、はい、ぜひ後ほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
妄想、趣味が妄想の遠山奈央が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです、
うん、
あの前回来ていただいた時は、はい、直樹さんとして、うん、そして優子、うん、直樹くん、
うん、だね、
私が直樹、
でも女の子になっちゃう
私が直樹、うん、カジさんが優子ちゃん、
うん、
で婚約しに行くというお話でした。
うろ覚えですね。
はい、私にとってはすごくあの刺激的な回だったんですが
婚約だった、
はい、
あ、そうそうだっけか。
そうです。婚約はもうテーマ。今回もですね、あの、かなりいいネタ ターをいただいておりまして、はいはい、埼玉県にお住まいのラランラン様よりいただいたんですが、はい、イチャイチャしながら2人で一緒にご飯を作っているシチュエーションでお願いしますという感じで名前も書いてるんですが、うん、
性別が逆でやるんだっけ。
逆でいきたいと思います。前回の直樹と優子を引っ張って、
はい、よし、
婚約を経ての、
はい、経てのね。あ、その二人のドラマは続いてるってことね。
はい、はい、婚約して後のイチャイチャクッキングということで、はい、文字で見たいと思います。では文字ます。ふう、じゃあ、ゆうこちゃん、
うん、
今日はあの俺ん家に来てくれてありがとう。
うん、じゃあご飯作るね。
あ、いや一緒に作ろうよ。
え、いいわよ、座ってなさいよ。
あ、でもほらやっぱり一緒に作ってた方がそばにいられるし。
ほんと？
うん、
じゃあこの野菜の皮むいててくれる？
あ、うん、わかった。
うん、
よし、ピーラー。
じゃあ私はあの何そのあれしてるわ。
どれしてるんだよ、ゆうこ。
なんかベースの味的なもの作ったか。
ありがとう。
うん、
しゃあ
大丈夫？
しゃあ、いや、
直樹できる？
どうかな、結構俺的にはうまくできてると思うんだけど。
本当に？
え、ゆうこは普段こう料理とかってする感じなの？
そうね、直樹のためだけにね。普段はしないわ。
そんな照れるだろう。
あ、ちょっと直樹、
どうしたの？
そんなピーラー使いじゃ危ない。指切っちゃうわよ。
そうかな。
しかもほら、全然抜けてない場所あるじゃない。
え、いいんだ、
そし貸して。
あ、
もうこうやるの。
あ、
はい。
あ、ゆうこ、あ、ちょ、貸せよ、
お前ので。え、ちょ、直樹。あ、あ、以上です。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ちょっとなんかこういろいろね、こう漫画としての萌えポイントはあったんじゃ。なんでなんでなんで
なん
でなんでなんで照れてんの。いやね、ありましたよね。あれ、
ん
こういう感じっていいですか。なんかニヤニヤしてます。
はい、すごいいいですね。ちょっと照れました。
うん、そうですね。さあ、この中にね、大月さんのアイデアがあったと、
はい、ありますよということで、はい、皆さん当てて見てください。
うん、はい、
で、これ当てていただくんですけども、うん、前回と同様に、皆さんにこれ妄想のコーナーに答えを送っていただきまして、はい、で、当たった皆さんの中から抽選で楽人形という名のパネルをプレゼントします。
この間のイベントで作って、
そうです、
そのままどうしていいか分かんなかったやつ、
はい、
捨てるに捨てられなく、
でも在庫も徐々に減ってきておりまして、
でもね、せっかくだからこれもらえたら嬉しいよね。
そうなんです、
うん、この楽が鎌を振ってるやつね。
サイリウムです、サイリウム。
ブンっていう残像が鎌に見え
た。確かに見えなくはない、はい、なので皆さんぜひちょっとあの答えと一緒に、
はい、
住所とあとお名前も本名の方もですね、うん、添えて送っていただきたいなと思います。
今回はね、多分2つで迷うんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、
うまいことを1個差し込んだ気がしてます。
はい、
はい、
なので皆さん当てていただきたいと思います。
はい、
この妄想の続きはエンディングの後に。
続きあんだっけ。
続きありますよ、カイチさん。
あの続きってどうなんだ。
いや、遠山に考えがあります。
おお、遠山はパイセン頼むぜ。
はい、はい、では以上妄想でした。
はい、
終わりに来ました。
はい、
カジさん、今日はありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
本当に10話の感想も、うん、今日のためにずっとこう撮っておいて、
いやそうですよ、はい、まあね、本当たくさん あのメールいただいたみたいで、それも嬉しかったですけども、はい、まあ、僕がね、なかなかこうニセ恋のという作品でお話しできる機会もそんなに僕はないので、
はい、
まあ、ラジオを通してあのお芝居した時の気持ちとかお話できてすごく嬉しかったです。
もうすごくいっぱいいいお話聞けたのですごい嬉しかったです。ありがとうございます。
大月さんとも話せましたしね。
そうですね、いろいろなんか質問したらば、
ね、
興味深いお答えをいただきまして、
そう、衝撃の、まあ、これからも連載が楽しみですね。
そうですね、
京子先生、僕はずっと待ってます。
わー、そうですね、はい、 い、ということで、アニメニセ恋の方もですね、うん、最終回が差し迫っておりますけれども、うん、はい、早いところですと今日の配信日の26日に、うん、最終回放送されますが、ね、はい、名残惜しいですけれども、ね、
まあ、点3つまで待っていただいて、
はい、そうなんです。でもですね、あの名残惜しいよという方のために朗報がございまして、はい、最終回の翌週からですね、うん、東京 MX にて再放送が始まりますよという、は
い、すごいですね、はい、このもう終わったと思ったらすぐやってくれるってね。
そうなんです、
ありがたい。
これは1期の再放送になるんですかね。
じゃあ2期見てね、はい、これ面白いと思った人が遡れると、
うん、そうなんです、はい、今はね、こういろいろヒロインたちの関係性とか、うん、シュウとかルリちゃんの関係性とかもいろいろ深まってきていますが、うん、その初期の頃の表情が見られますよということで、う
ん、まだちトゲがツンツンツンツンしてた頃ですよ。
そうです、ゴリラだった頃
ゴリサワだった頃
人変わりじゃん、はい、なのでぜひとも皆さんに見ていただきたいなと思います、うん、はい、それに伴いましてですね、うん、次回からこのニセ恋ラジオの配信ペースも変わりますよという、2週間に一遍という配信ペースになります、
はい、
7月10日ですかね、だから次回は、うん、はい、
納豆の日台本に書いてないのにシンクロしてしまいましたね。
怖い、
この脳みそ、まあ、やばいと思う
納豆
思ったら言っちゃう、
はい、皆さんなので次はですね、はい、納豆の日にお会いしたいなと思います、
はい
はい、ということで梶さん、うん、今日本当にありがとうございました。こちらこそ
ありがとうございました。
最後はですね、うん、恒例のダーリンまたねを選んでいきたいと思うんですけれども、
う
ん、いろいろこう毎週ダーリンまたねの言い方が変わるんですね、はい、うん、でよかったら今日はせかほなので梶さんに週で読んでいただきたいなと思うんですけど、うん、もう急なお願いなんですが、
いえいえ、
これ、はい、ダーリンじゃなくてシュウだとしたらこう先生とかになる
んですかね。京子ちゃん
先生、
急に切ない話になる
確かにな
んだろう、いいですよ。
じゃあ先生、またねで一つお任せします。これはもうシュウのカジさんに。
急に最後緊張しますけど、
ね、はい、その後に能天気な妄想を繰り広げていきたいと
思います。わかりました、
はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山直人、
舞妓衆役の梶裕貴でした。京子ちゃん、またね。
優子、大丈夫か？
ああもうびっくりしちゃった。
もう
ごめんね、私も苦手みたい料理。
そんな優子も可愛いけどさ。
もう直樹。
いやでも無事料理も作れたし、
うん、
お腹もいっぱいになって、
うん、
いや無事まあなんとかできてよかったよ。
そうだね、今日楽しかった。
そう言ってもらえてよかったよ、
うん、
でも優子、
うん、
俺まだ食べたんねえな。
え、ど、な、え、どういうこと？
優子、
うん、
お前のそのたらこ唇、
あ、
食べたい。
召し上がれ富山くん、
はい、
これでいいのかい？
はい、なんかこうたらこ感、なんかこう料理感足したいなと思って。
バイバイ。
あ、バイバイ。